こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。常に雑音が入りまくる私のアナログすぎるであろう配信でございますけれども、今日はその中でも割と静かな、静寂なところからお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。桜も散りましたね、ほぼほぼ。我が家の方はもうほとんど葉桜というところもございまして、今年はさ、全国的には分かりまへんが、私の行動範囲の中では桜の咲いている時期はすごく短かったように思います。私のですね、ライブ3月の30日に、行ったわけですけれども、その日ぐらいが多分一番のピークだったような気がしますね。うん、あのライブに出かける時にね、地元付近でお祭りというのか、そういうのをやっている気配も感じましたし、移動中も江戸川とかさ、あの辺で大々的な桜祭りみたいなね、そういうのも見えたんです、電車から。でその時はおー綺麗だなーみたいな、天気もまあちょっと寒いけど天気もいいし、これはライブなどやってる場合ではなかろうと思ったりもしたんですよね。やっぱりお祭りってなんかそそられるじゃない、行きたいなって。これはね、一人で行くのも楽しいし、人と行くのも楽しいんですけど、やっぱこうブラーッと歩いてコーヒーを買ってみたり、スモモ飴っつうんですか、あの酸っぱいさ、スモモの周りに水飴がね、くるくるっと巻かれてる、あれ大好きでさ、毎回頼むんじゃない、毎回買うんですよ、見つけるとね。うん、だからそれとかいいかななんて思ったりしてるんですけれども、まあそんな楽しむ時間もなく、まあ自分のライブがあったんでね、それからその他の日はなんやかんやで仕事で潰れたりして、全然こう桜祭り的なものには行かれませんでした。一時はですね、墨堤ってわかります？隅田川の堤ですね。あの隅田川の、隅田川の隅とは違うんだよな、墨堤って書くときはな、墨田区の隅、墨汁の墨、うん、に堤と書いて墨堤ですけれど、母がまだね、あの元気で歩けた頃は二人で散策に行ってですね、押し上げから引き船というね、マイナーなところをですね、まあ土地で言うと押し上げはさ、スカイツリーで有名になったけど、その一個隣なんですよ、引き船ってね。でその引き船は全然あのマイナーなんですけど、住んでる人に申し訳ない。でも、そのね、一駅なんだけど、直線で歩かないで、隅田川の堤をね、歩いて、桜をめでて、神社を巡って、お蕎麦を食べて、みたいなことをしてたんですね。で、こう、和菓子なんか買ってさ、ああ、思い出すとなんか行きたくなっちゃうって感じ。でもまあ残念ながら母は、高齢になりまして、もう二人でねそんなことはできないというねことが決まってしまっている寂しさはあるんですが、でも一人でもいいな、うん、季節がちょっと別に桜の季節じゃなくてもいいな、ちょっと行ってみようかななんてこの話をしながら思いました。はい、一緒に行ってくれる人がいたら募集したいですが、でも気づかれするようなね間柄だと良くないから、まあブラッと行ってこられるようなそんな楽な間柄の方でしたらぜひぜひという感じでしたけどもね。はい、そんなわけで、春は、お洋服も変わるシーズンでございまして、衣替えとか皆さんしました？我が家はね、唯一いいところそれしかないわけじゃないんだけど、いいところが、まあいいところとして収納がめちゃくちゃあるんですよ。うん、でクローゼットもめちゃくちゃ広くて、だから衣替えが必要ないんですね。うん、今の家に来てから衣替えは一回もしてなくて、ただただしまってるって感じなんですけれども、でもまあそろそろね春夏 夏はまだちょっと早い。でもこれからどんどん暖かくなるから、ちょっとしたね、こう薄着に着られる、薄着に着られるってなんか日本語変だね。薄手のちょっとした羽織るものとか T シャツとか、そういうのもね、出番が増えてくるわけなんですけれども、私はね、以前も話したかもしれないんですが、苦手なんですよね、洋服屋さん行くのがね。行ってこう見てても、これはどうなの、サイズ的にみたいな、もうパッと見て着られそうっていうものしか買う気がなくて、試着室とかはね、よっぽど気に入ったものじゃないと入んないですね。一時さ、ファストファッションでがっつり買うっていうのをやってたんですよ。年に2回、もう夏と暮れとみたいな時に、夏はエスニックファッションのお店で、冬は H&M とかさ、そういうファストファッションのお店に行って、もう何万円分も、だってファストファッションで何万円つったらかなり買うよね。で、そこに行っても片っ端から気に入ったやつを買ってくるみたいなことをやってて、その時はね、もう買う量も半端じゃなかったし、もうまとめて買うぞっていう気で行ってるから、めんどくさくても試着しましたね。だけど本当はしたくないの。まあ買ったらいいんだよね、一言で言うとね。だってさ、せっかく着てったものをいちいち全部脱いで、着て、脱いで、着て、みたいな。着られるとか着られないとかさ、これワンサイズ上ありますかとかさ、めんどくせえって思って、試着は苦手です。ついでに言うと、店員さんが寄ってくるお店も苦手で、なんか買わないと出らんないみたいな気になっちゃったり、あと自分は全然欲しくないものを勧められたりするのがもうちょっとね、かったるいっていうか、だるいっていうか、それで、あ、いらないですとかすって言えればいいんですけど、なんか中途半端に合わせちゃうんですね、私。だからなんか引っ込みつかなくなって、どうやって断ろうみたいに思いながら話してる時もあったりするので、店員さんが寄ってくるお店は好きじゃないです。あとなんか買うぞっていうものでも心ゆくまで見たいんですよね、自分のペースでね。だからもう絶対これ買うなって思いながら見てるんだけど、その途中で、あ、こちらですねとかって話しかけられるとすごく嫌な気持ちっていうか、あーみたいな、疲れちゃうなーみたいな、そういう気持ちになります。ただね、昔友達だった子がすごく断るのが上手で、それも相手をね、嫌な気持ちにさせないんだよね。一回ね、一緒に行った時に1、2着買ったの、その子が好きなお店でね、その子だけ1、2着買って、私はもう完全な付き合いでボケーっとしたんですけど、したら1、2着買うとさ、こちらもいかがですかとか、これにはこちらが合いますよとか、これ新製品なんですよとかって、店員さんがこうセールストークをしてくるわけですよ。で、あ、私だったら苦手な流れだなとか、こういうのがうざったいんだよななんて思いながら私は見ていたんですね。そしたらさ、その子が言ったのが、ってこう、あ、いいですねとか、一応その服に関する感想とか、こんなのついてんだ、かわいいとか、あ、でもこれちょっとどうかな、ここ私好きじゃないっていうか、ここ私着ないかもなとか、もう全部正直に言うんですよ。で、結局買わないってジャッジをした時に、彼女が言ったのが、要はもう何着か買ってるでしょ、だからもう、あ、じゃあもう今日はこれくらいで勘弁していただいてっていうふうに店員さんに言ったんですねの、そうするともう店員さんもさ、その言葉と様子に笑っちゃうっていうか、今日は一つこれくらいで勘弁していただいて、またねみたいな、そういう感じで言ってて、あ、うまいなと思って、その後何回かね、パクりましたね、私それをね。なので、まあ大人になってきたから、あ、ちょっとまたにしようかなとか、ちょっと今日はね、予算オーバーなんですよとか、そういうことをですね、言えるようになったんですが、かといって、そういうお店全然得意かっていうと、そんなにですかね。はい。で、まあ自由奔放に、過ごさせてもらえるお店が好きで、もうここ数年は ほとんどネットで買ってます。それこそ悪名高きというか、ちょっといろいろ問題のはらんでいる、中国のファストファッションとかも普通に買ったりとかしています。やっぱ深夜でも遠慮なくダラダラ見られるっていうのが楽しみだったりもするし、あと今日一着選んどいて、でもう一着は明日選んでみたいなこともできるじゃないですか。それもいいなーって思うし、でね、来た時やっぱりちょっと楽しみなんですよね。当たり外れもあるしさ。だからそういうの含めて、ネットショッピングが今楽しくて、やってるかなっていう感じですね。で、この間さ、買った時は結構あるんですよ。その、買った時で、あ、今日はあんまり良くなかったなっていうか、あ、思ったほど良くないなみたいなクオリティだったりする時もあるし、全体的にね。あ、これってもうちょっとこんな色だと思ったんだけど結構薄いんだみたいな時もあるし、逆に、あ、え、この値段でこれ買えちゃってラッキーっていう時もあるんで、で、この間はね、キンキンで買った時は何買ったっけ靴下とか、あとね、ベストっていうのかな、ちょっと軽めのベストっぽいカーディガンとか、そういうのを買ったんですね。3着4着で、どれも可愛くて、で、結構布もしっかりしてたんで、ラッキーっていう買い物ができて、その日はホクホクでございました。そろそろまたね、ちょっと春物っぽい、なんか黒っぽいトレンチコートみたいな、そういうの一着持ってたらいいかななんて思うので、探してみようかなと思っています。皆さんは、どんなとこでお買い物してますかね。また好きなブランドとか、ブランドじゃなくてもいい、メーカーとか、あとここのお店に入ってるこれが好きみたいな、そういうのもあったら教えてください。それでは今日はこの辺で。